そこの信者たちはようやく少し前に信仰に導かれたのです。大部分の人々は偶像礼拝者でした。道徳的に堕落した生活を送っていました。けど彼らは主イエス様との出会いを通して自分たちの罪が許されているということを確信するようになりました。それによって彼らは以前に少しも知らなかった喜び、また心の平安を持つようになったのです。今からは主イエス様のために生きたいということが彼らの切なる願いでした。けども彼らの取り巻くこの世は彼らを再び虜にし、無欲にし、麻痺させるようにあらゆる手段を使って誘惑しました。まあ、私たちが今、コリントにいようが、ニューヨークであろうが、ロンドンであろうが、東京であろうが、どこで生活しようが、至るところ私たちを取り巻くこの世は私たちを目くらにし惑わし、快適な生活を欲するようにと誘惑します。使徒ヨハネは、極めて大切な言葉が我々にも当てはまります。ヨハネ第一の手紙2章の中5節から中7節までちょっと読み出します。よく知られている箇所です。世をも世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに道地を愛する愛はありません。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし目の自慢などは道地から出たものではなく、この世から出たものだからです。世と世の欲は滅びされます。しかし神の御心を行う者はいつまでも長られますと書いてあります。まあ、我々の第二の敵は私たちの内に宿る肉です。ここで肉とは根本的に滅びきっており、改善され得ない我々の罪の性質を意味しています。パウロはそのことを知って次のように書きました。ロマ書7章の18節に、私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからですと。そして最後にパウロはどうにもならず次のように叫んでいます。7章の25節、私は本当に惨めな人間です。誰がこの死から死の体から私を救い出してくるのでしょうとあります。けどもこれが終わりではなく、続いてパウロは25節の後半に、私たちの主イエス・キリストのゆえにただ神に感謝しますということができたのです。まあ、主のうちに解放があります。まあ、なんとしばしば私たちは私たちの罪深い性質の虜となることでありましょうか。これは私たちが肉の罪あるいは霊の罪を犯すときに明らかになります。肉の罪は例えばガラテア書5章中9節から21節の中で数え上げられています。ちょっと読み出します。肉の行いは明白であって次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものですとあります。けども霊の罪はさらに巧妙で、すなわち誇り、批判精神、不寛容などであります。 我々の第三の敵は私たちを攻撃する悪魔です。悪魔は私たちの本当の敵であり、彼は強大な力を持っていて、私たち一人一人をダメにしようと願っています。悪魔はどんな代価を払っても私たちを罠に陥る決心をしています。私たちが勝利の秘訣を知らないならば、悪魔は私たちを手玉に取ります。まあ、悪魔はいろいろな顔を持っています。ある時には吠えたくる獅子として誘惑します。ペテロ第一の敵御五章の八節に、あなたの敵である悪魔が吠えたくる獅子のように食い尽くすべきものを探して求めながら歩き回っていますと書いてあります。歩き 回っていたのであると書いてません。現在形使われていますね。まあ、別の時には光の天使として誘惑すると聖書は言っています。コリント第2の敵御十一章の十四節に、サタンさえ光の御使いに変装するのです。ここでも変装したのであるのではなく現在形使われています。それですから私たちがサタンの考えをよく知ることはどうしても必要です。パウロは次のように言っています。コリント第2の手紙2章の注意節に、私たちはサタンの策略を知らないわけではありませんということができたんです。私たちはいかにすれば悪魔に抵抗することができ、その結果悪魔が逃げ出さなければならないかを学ばなければなりません。この世肉そしてサタン出身は私たちを少しも休ませません。私たちは警戒して用心していないと災いです。それですからとても大切な命令は、目を覚ましていなさい。サタンがあなた方を落とし入れないように注意しなさいという大切な命令です。誰が日々勝利を経験しているのでありましょうか。私たちの最初の答えは次の通りでした。いつも警戒し用心している人、目を覚ましている人、眠りに陥らない人です。次に私たちは第2番目の手について考えてみましょう。信頼によって強められることです。固く信仰に立ちなさい。これもまた明白な命令です。私たちはコリント第1の手紙の中5章5中8節の御言葉を思い出します。ですから私の愛する兄弟たちを固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですからとあります。まあ、ここで大切なことは、信じることだけではなく信仰に固く立つことです。まあ、ある新聞に一冊の本を読む学生の写真が出ていました。まあ、彼は眼鏡をかけ、まあ、それによってかなり、まあ、学識があるように見えました。まあ、そこに書かれている見出しがとても面白いものでした。成功する人は勉強を始める人ではなく、勉強を始めかつ本当にその勉強を続けることのできる人ですと。まあ、我々の場合は一体どうなのでありましょうか。私たちはしばしば諦めないでしょうか。戦いが一層激しくなり、攻撃もますます度を加え、絶望の可能性が非常に大きくなると、私たちはみんな内面的に疲れてしまいます。危険にさらされます。まあ、というのは、まあ、固く立ち動かされることなく、いつも主の技に励むようにと 命令されているのであれば、これはまあ主によって可能でもあると言えます。まあ、これらの御言葉は、よみがえりの書であるコリント第一の手紙中五章の終わりにもまあ記されています。このご存知のように中五章において福音の内容が、まあ、ここでも書いてありますし、まあ、何であるかと記されています。それからまた、まあ、イエスの復活の事実とイエス様の栄光が何であるか詳しく述べられています。それと同じように信仰によって主イエス様と結びついているものの復活が述べられています。それからさらに私たちのイエス様の再臨、また死と黄泉に対する勝利も言及されているのであります。固く立つこと、動かされないことはどうしても必要です。その際そこにとどまり、固く立ち動かされないことを可能にする、この内面的な確信の土台は一体何なのでありましょうか。何があっても戦い続け、主イエス様の勝利に固く立つことの土台は何なのでありましょうか。それは神の御言葉です。私たちがより頼むべきものは、私たちの主なる神の大いなる約束です。信仰に固く立ちなさいと言われるとき、私たちはいつも私たちの信仰の唯一の土台が神の御言葉であるということをはっきり知っておかなければなりません。私たちが考えたり感じたり真理とみなしたりするものではなく、主なる神の御言葉が語られることが徹底的に大切なことです。それだけが私たちの信仰の土台でなければなりません。まあ、パウロはテモテに次のように書き起こりまして、テモテ第2の手紙2章の中5節に、あなたは自己練したもの、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす、恥ることのない働き人として自分を神に捧ぐよう努め励みなさいとあります。まあ、人は曲がって切ること、すなわち聖書を自分勝手に解釈することもできます。いわゆる聖書批判全体は聖書の曲解です。私たちは決して聖書の一箇所だけを聖書全体の関連から取り出してきて、それによって私たちが好ましいと思うことを基礎づけようとすることをしてはなりません。私たちが神の御言葉を判断すべきなのではなく、神の御言葉が私たちを裁き整頓したいと望んでおられるのです。まあ、信仰に固く立ちなさいという表現で述べられているもう一つの別の側面は、すなわち主に信頼し続けなさいということです。誘惑や試練によって屈服させられないようにしなさい。いろいろな困難や悩みがあなたの上に襲いかかり、あなたが理解できないような苦しみに耐えなければならないような時、主に対するあなたの信頼を失わないようにしましょう。